Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私の名前なんてのと、私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
ゴールデンウィークです。
ねえ、
ねえ、
混むね、どこ行っても。高いね、どこ行っても。
高いのは本気でそう本気でそうだよ、
本気でそうだよ。我が家4人で行動したら大変な騒ぎですよ。
本当ですよね、
はい。まあ、頑張りますけどね、頑張りますけどねっていう、これね、この間あの母がいつも、はい、母とおばが、もうあんた頑張りすぎだから休みなさいっていつもショートメールくれるんですけど、この間ちょうど美容室に月に1回来るんですよ、はい、母とおばが、うん、仲良し、双子みたいな仲良しなんですけど、はい、でスパイラルでお茶してるからって言われて行ったわけ、うん、私も仕事の合間に、
はい、
用もあったから、
はい、
でね、なんか母がなんかジェルネイルしてて、
うん、
いいねいいねっつって、
うん、
なんかこういう楽しみも大事だよ、うん、に二枚爪になんないしね、水仕事してもみたいな話をしてて、はい、でおばもやってて楽よねみたいな話をしてて、うん、そしたら突然おばがね、こうやってね、はもうこんな、あんたこんなちっちゃい手で頑張ってんの、家族支えてんのみたいなことを、もうもうなんて言いながら、私の
今大きい手をすいません
私の手を撫でながら、はいはい、もうこんなちっちゃい手で家族のこと支えて頑張ってんのね、もうやっちゃうわみたいなことを言われて、はい、
うん、
泣いたよね、スパイラル。
スパイラルというのはちょっと解説しますと表参道にある、もう、まあ、なんならあれですよね、まあ、関係者というか大体知り合いに会 う,
そ,
う,
そ,
う、
はい、そこの真ど真ん中のテーブルだったのそこで突然そんなね言われて、手させられて、
多分ね、誰か見てますよ、神崎さんだってことはバレてると思いますから、
もうなんか
で多分ね、あの、はい、関係性もパッと見分かる感じなんじゃないですか、ね、
多分似てるから3人で顔が一緒だから
分かる感じなんだ、
うんうん、
じゃあまだ
涙がわーとか出てきちゃって、もうほんとやめてって思った。ほんとほんと何の話してたんだっけ
ちょっと
あの何の話してたんだっけ、
なんだっけ、どうか、
なになに、頑張るって話だよ、う
ん、なんか何かを言ったらね、急に シナプスがつながって、頑張ってくださいねみたいな、
何を頑張るって話したんだっけ、
なんだろう、
あ、そうそう、4人
4人を旅行に連れていくことを頑張ろうみたいな話してましたそしたら急に思い出した、
そうそうそう、とかね、なんかいろいろやっぱりそのさ、肉親同士の話になるとさ、はい、最近どうしてんの、お兄ちゃんたちはみたいな話になって、
うん、
一番上の兄ちゃんはもう本当夜中まで働いてすっごい頑張ってるよ、
はい、
だから体調管理だけちょっと頑張ってるよ、母さんはねみたいなこと言ってて、はい、じゃあ2番目は名前で言うよちゃんと、だけど、
うんうん、
わーとか言って言われるから、そういうの、最近バイト2つ始めたのよって言って、大学生なんだけど、うんうん、
2つも
バイト、そう、うん、塾の先生と中学校のバスケのコーチと両方始めたのだ
けどね、でもなんか教えるってことにすごく興味があるのだな、
そう、
そ
う、そしたらもう立派に育ったねみたいな話になるわけよ、また
本当にそうだね、
そうそう、また涙とか出てきて、
全員でしょそれ神崎さんだけじゃないんじゃないですか
え
3人で泣いてさ、
私は私だけ、
あ、本当、
私だけ、本当に、なんかそう
やってさ、お母様方も泣かんでもないんじゃないですかそれ、
確かにね、
うん、
なんだこの会話と思ってさ、うん、本当に、まあでもそういうことですね、ゴールデンウィークも頑張りどころなんで
だから人から言われると来ちゃうんじゃないですか、やっぱ自分はほらずっとそうやって思ってるけど、なんか、うん、それを不意にね、第三者からふっと言われると、うんうん、なんか染み渡っちゃうっていうか、
そうなの、でなんか、あ、そうかそうか、もう私も50にもなるぐらいじゃないですか、うん、はい、なのにおばとか母から見るとまだ私の手はちっちゃくって、まだまだちっちゃいのに頑張ってて、
いやだから本当に、まあ親ってね、昔の時の記憶のまま接してくる時あるから、 その概念なんじゃない
ですか、私もするってやっぱりちっちゃい子供に戻るわけですよ、なんか、
うんう
ん、ってなるとやっぱね、こういつも気を張ってるところが崩れるわけですよ、
そうだから頑張ってるがデフォルトすぎて、もう自分で頑張ってるって意識がなくなってるまで持ってってるじゃないですか、それを第三者に、第三者っていうか、まあ自分のことをよく分かってる方に言われると
崩れるよね、
あのこう、そうなんでしょうね、
こういつもここで止めてるものがね、そう、そんなんで、でもゴールデンウィークはね、うん、子供たちが楽しいっていう顔を見てると、
うん、
あ、なんか 頑張りがいあるなって、
うん、
思いますよ、
うん、
はい、何するんですかゴールデンウィーク。
何にも考えてないまま、
うん、
まあ、収録がねゴールデンウィーク前なんですけど、
うんうんうん、仕事か、
まあなんか結局パソコンでできることはしてしまうし。
そうだね、
はい、まあ実家はねちょっと帰ろ
う
かなっていう感じはありますな、
うん、まっさら仕事しない日ってないもんな1年間で。
ないですね、なんか何かしらやってますね。で究極、まあ自分の職種、私本当に映画とか見るの大好きなんですけど、うんうんうん、なんかやっぱり大好きとやっぱ仕事がどっかしらやっぱりリンクはしだしちゃうので、なんか本当にリフレッシュのために見てるんですけど、うんうん、でもやっぱりなんかフィードバック自分にしちゃうんですよね、
うんうんうん、
あこれはあれのことだからみたいな感じで急に本屋さん行ってなんか本買って、うん、なんかそれの関連するの買って読むとかになると、もうグラデーションっていうか仕事とプライベートの境目は本当ないし、やっぱり
でも好きだからだよね基本ね。
あ、そうですね、
嫌いだったらやんないもんねきっと。
そうですね、
苦だったら本当に、
はい、だからもう苦じゃないからずっと考えるみたいなことはやりますわな、
う
ん、
そ
うですね、うんうん、であとはやっぱり本当にやり残したことをやらなきゃいけない時があるっていうか、休みの日にやっぱり平日間に合わなかった分ちょっとやるとか、うんうんうん、来週の分をちょっと楽にするためにちょっとだけやっとくだけでだいぶ楽みたいな時にやっぱりちょっとやってしまうな、はい、だから本当に旅行とかまで行ったらさすがにパソコン開いてなんかエクセル見つめるみたいなことは多分しないと思うんですけど、うん、だから意を決してパソコンを置いていくってことをしたいもんだなと思いながら、やっぱり旅行でも持ってっちゃった。
無理ですよね。
いやだから本当に
もう裸で芝生歩いてる走り抜けるみたいな気分になることはもう何年もないですね。
何年もないね。
なんかあの開放感の中なんかこうっていうのはないですよね。いつも何かに追われていますね。
なんかやっぱ あれやっとこうになっちゃうんですもんね。なんかやらなくちゃっていう切迫感がなくても、なんかやっとこうみたいな感じにはちょっとなっちゃってるな。
そっか、私はもうもはやもうドミノですずっと。
ああ、まあそれ
終わるのが倒れるとしたら、次倒れたら次もうあの果てしなくドミノ倒しという仕事が続いてってる感じですね。
だってい
いんですけどね、好きだから。
でも今 ドミノ倒しで倒れていってって、うん、神崎さんの作業は、うん、その先のドミノを自分で今立てるっていうの、
立て続けて
ドミノ立てるっていうのかな、
並べてるので、
並べていく作業をして、そうで、はい、変な話ただたなんかさ、まっすぐ並べるだけじゃつまんないみたいになって、
う
ん、なんかあの山作ってみたりとかするわけでしょ、模様作ってみたりとか。
だから最終的にものすごい絵が出来上がるっていう
のをなんかやらなくてもいいけどやってしまうわけでしょ、
うんうん、そう、並べればいいんだよただって言われても、いやいやいや、ここちょっとカーブした方が面白いから。
そのプレッシャーがないとまたダメなんでしょう。
それがね楽しい
で、後ろからはドミノが倒れてきてるわけでしょ。
そうい
やだ、そんな人生
楽しいよ。なんだろうね、どんな環境が私をこういう私を作り上げたんだろうって、面白いなと思って。
何、ね、なんですかね。
何なんだろう。大森さんのその感じはいつから作られたの、いつからもう今のが完成してる、まあ、今完成形じゃないじゃん、まだ、
はあ、
まだ50代って
ずっと揺れてる感じはあるけど、
けどある程度私なんか私っぽいなって自分で思う、私というものはこういう生き物だなってある程度からちょっと分かってくるじゃないですか。今のこの状態になったのっていつ。
でもなんか40代ぐらいからやっぱ仕事のなんていうんですかね、内容が変わってきて、したらある時に人に、大森さんはやりたいことしかやれない人だからって言われたんですよ。
周りの方が分かってたりするよね。
えってなって、私的にはもう本当にコツコツとじゃないですけど、やらなきゃいけないと思ったことを自分なりに頑張ってきたつもりだったんですけど、なんかねやっぱ第三者から見てそう見えたみたいで、なんかそんな時に、あ、本当に私ってそうなのかな、なんかそんなはずないんだけどなっていう問答が、まあ数年あって、なんか腹をくくった感じですね今。
それで言えば大森さんよく裏方でっておっしゃいますが、結構多分表に出るの苦じゃない方ですよ。
あ、そうだから
みんない
やだからそれも本当に、で40代ぐらいで思い込みはあったんですよね、編集者って黒子だからとか、なんていうんですか、どっちかというとやっぱり、なんか才能を発掘して、 世に放ちたいとか、この人の声を使って世にこういうこと言ってほしいとか、なんかそこにすごくロマンを見出してたつもりなんですけど、
でもそれはどっちか一択じゃないですからね、それ両立できたりする
じゃん、まあ、そしたら、もしかしたらこう自分が表に出て言った方がより早いのかも、届くのかもに40代ぐらいでちょっと気づいてきた感じです
よね。そうで、私ね、この表に出るっていうか、自分が、自分の顔を出し声を出し、表に出るってすごく良くない言葉があって、なんかそういう意思があったりとか、目的があって表に出るとしても、出たがりだよねあの人みたいな、なんでそれが出たがりになるんだろう。まあまあ出たいといえば出たい、でも出たいって言っても私を見てではない、ルックアットミーではないとか考えるじゃん、あの出たがりってよく言うじゃん、あれすごいなんかよくわかんないよな。
いや、私はさすがに表だってまだ言われてないけど、多分影で言われてんでしょうな、
でもさ、よくないって思わない？だって伝えたいことがあって、それに、ね、それを誤差なく伝えたいと思ったら自分が出るのが一番じゃないですか。だって、
まあ、だからその40代に入ったぐらいで、まあオフィシャルにもう発信しなさいっていう業務命令が降りたわけよ、究極。その時に本当に嫌なことだってずっと思ってたんですね、
なんか、けどいいよね、
いや
誤差ないもん、だって誤差が、
いやだから、少なくできる。でもやっぱり相当勇気がいったんですよね。だからその行動してこなかったのと、やっぱり編集者ってそういうもんじゃないって思って育ってきたのと、で実際業務命令として出ちゃったから、一応サラリーマンとして拒否しなかったわけよ、でもでスルッと始めちゃって、だけどなんか何やってんだろうとかなったのよ、やっぱ数年間。私別に自分の究極ですよ、私そういうファッションメディアっていうか、今もあるミモレっていうウェブメディアだったんですけど、なんで私の私服を言わなきゃいけないんだろうとか、あの思っちゃったのやっぱり、あのそういうプロの方のは発信してるのサポートは全然するんですけど、なんか私って私の必要なのかなと思ってたんですけど、な
ん
か
いいんだよ、見たい人が見て、見ない人は見ないから。
まあでも、そうは言えどもやっぱりなんか私服とかを言ってさ、まあまあだからやっぱり出たがりとか言われる声への恐怖とかはあるんじゃないですか、自分があったんだと思うんですよね。それで、その時だから自分にあれですよ、とはいえこんな人がこの媒体を作ってますって言った方が、だからこの記事があるんだっていうことを伝えてった方がより伝わるなと思ったんですよね、やっぱ途中から。
そういうところはありますよね。
だからなんか編集者が表に出る理由をやっぱ自分の中で腹を落ちさせないと、なかなか過酷だったよ。
けど私が思うに、いや本当は出たくないんですけどねって言いながら出てるより、いやちゃんとそうした方が伝わりますからって言って、あのちゃんと伝えたいんで出ますっていう方が気持ちいいですよ。
そうだから出るからに恥ずかしがるとかが変じゃないですか、あの見てる方にとっては邪魔な情報っていうか、そんな君の出たんだからそんな知らんわよっていうとこからスタートじゃないですか、
仕事ですしね。
そう、だからやっぱでもその羞恥心とか、まあ、やっぱなんか言われ、なんか言われても私別にやりたくてやってるわけじゃないのにっていう言い訳をやっぱ自分に作っとかないと、やっぱ出る理由がわからんぞっていう。
え、仕事ですよ、もうそれ一択、
もうそれ一択で行きましたけど、
はい、それです。だってしかも出るとなるといいじゃないですか、いやもう自分に飛んでくるから誰かに責任なすりつけなくていいし、
そうだから
いいんですよ。
なんかこういう記事を作ったのもこういう理由ですっていう、まあ、ちょ言い訳って言っちゃあれですけど、もうちょっとこう深度深く読んでもらえる可能性が高まるなとかに、やっと気づいたわけよ。
そうだよね、
ためらいの時期を超えて、
あのお顔が見えるってすごく、野菜選ぶ時も私この方が作りましたって写真になると、 ありがとうございます、なんか美味しそうだねって思いながら、
だから本当にそういう、あの農家の方の、あのお写真とともに、なんかコンテンツをお届けするっていう意味において、なんか最も署名として力強いのは、まあ、顔を出すことなんだなと思ったんです。あの
私
この
そう思います。そうそうそう、私その作ったものもそうですけど、何でもやっぱり自分の顔を出すってそれだけ責任と、
そうだから、
あとちゃんとしたものを作ってますよってい う,
いう
この安心感の提供もあるじゃないですか、
はい、だからもう
信頼っていうか、
はい、
だからそれ大事だと思います。
そうです、だから本当にそれを、やっぱり40代前半ぐらいで自分はそうなん、なんかそういうことしなきゃ、みたいなこと からやってたんですけど、うんうん、やっぱり今人から言われるだに、うん、でも苦じゃなくできてますよねとは言われて、うん、確かに
苦じゃないよ、結構楽しそうだよ、楽しくない、まあ、これ苦なの、ま
あ、これもなんか仕事なんだか仕事ないんだか分かんないですけど
これ仕事じゃないです
よ、仕事じゃないですけど、まあ、別にこういうのは本当永遠にずっと喋ってられるから、
うん、そうだから、なんかあの出たがりっていう言葉がすごくトゲがあるなって思ってて、でも出たがりって言われたっていいんですよ、え出たいですが何か
強いよ
いいんだよ
強い、でもそうそう、だから本当に自分がここ、このまあまあまあいいかってなってからは、うん、まあ逆に強くなったじゃないですけど、もう割り切れるからやるべきことをもうてらいなくやるしかないっていうか、
そうです、伝えたいことがあるから出る以上ですよ、その
本当だ、
何にもなく look at me 私を見てだったらちょっとあれだけど、伝えたいことがあるんだったらそれやっぱ自分の声で伝えるのが一番ですよ、
あ、うん、もうだから本当ありがとうございます
っていう
職業カウンセリング
ね、本当に、
いやでも本当に
だからだんだんやっぱ自分が分かってくるのは40代なんですかね、30代後半、
いやだから自分がやる、なんか自分がやりたいこととやるべきことと、うんうん、まあ、世間から見てやってほしいことがだんだんシンクロしだすっていうか、で落としどころが見つかりつつ腹が決まるっていうんですか、自分の、私の場合腹が決まるかどうかが結構重要なので、
そうですね、なんか30代半ばぐらいまではやっぱちょっと探すんだよね、きっとね、あでもないこうでもない、できてたら100点だね、あでもないこうでもない、できてたら100点、
はい、
そっからスタート切れるって感じだもんね、はいはい、
まあね、うん、それは早ければ早いほどいいのかもしれないけど、遅くて悪いこともないって感じの、
そうですね、本当40代ぐらいからやっと自分に慣れてきたな、うん、自分っていうものにで生きれるようになったなっていう感じ、
あそっちの慣れるですね、
うん、
私だから本当習うより慣れるの方の慣れるで、自分にやっと慣れてきたからね、自分の取扱い説明、
あーそうかそうか、そうですね、それもありますね、
慣れるが、はいはい、なんか
ありますよ、
あのあこうやって動いていけばいいんだみたいな、自分で
分かる、対処法でしょ、
本当脳内で本当ガンダム動かしてるみたいな、うん、自分
の、じゃああれはこのゴールデンウィーク明けとかのそのさ、だるくなる、うん、復帰できるかな私っていう時は何するんですか、
今、
うん、
いやでもね、楽しく働いてる一方やっぱりね、すごくね、うん、まあ、そのサザエさん症候群のね、あの日曜日の夕方の憂鬱さじゃないんですけど、うん、めっちゃ来ますよ、あの残り3日ぐらいから、うん、あのゴールデンウィークもね、なんかうわって始まります、私は始まっちゃう、全然始まっちゃって、なんかまたあれを、
それさ一応コントラスト聞いてるんだね、休みと仕事のコントラストがちゃんとあるからそうと思うってことだよね、
なんかねあれもありますよね、周りが動いてるから、うん、もうなんていうか周りの、うん、仕事を止められない作業っていっぱいあるわけよ、なんか自分は今やりたくなくてもこう周りのために動かなきゃって仕事が結構、会社員だからかもわかんないけど結構ほぼそこが大きくて、周りがストップするからちょっと今やんなくていいかもっていう、
はい、
でだから休みの日はどっちかというと自分の考え事とか普段できない方を駆動させたいみたいなこともあり、そうすると私の場合比較的こうインプットに入るんで、あの映画見る、うん、本読む、はいはい、でそれがこうずっとできてるとすごい楽しいわけ、うん、それがまたあのみんなの フローというか、うん、作業を止めないっていう、うん、またあの渦の中に入らなきゃっていう憂鬱さで、うん、なんかこう、
そうだよね、
そっちですね、私あの仕事と休みのコントラストという仕事の内容が結構、
うんうんうんうん、
休みの日も働いてないわけじゃないが、やっぱ自分だけで完結する仕事をしがちだから、うんうんうん、気が楽、
そうか、
な感じかもしれない、なんか憂鬱になんないんですか、
私全くなんないですね、あの、仕事始まるって思います、
それ普通の小学生がおい夏休み始まると一緒の真逆の感じ、
一緒一緒、はいはい、仕事楽しい、
全然わかんない、
嬉しいこともあるけど楽しいけど、ただ結構平日の方が楽ですよ、あのね土日ね、やっぱり子供たちとどうやって仕事、
そ
うね、
それは申し訳ない、
はい、
それはないのよ、
スーパー忙しいんです土日って、子供たちが休みの日ってずっとご飯作ってどっか遊び連れて
とか、あでも誰か私知り合いも言ってた、
はい、
家事じゃない、はい、日常の方が楽っていう
そう、平日は体はすごいしんどいけど やることが決まってるからそれをこなしていけばいいっていうかクリアしていけばいいっていう感じなんですけど、
やっぱり仕事だもんね、家事やな、
結構体力もいるし、はい、行動力も必要だし発想力も必要だし、
いやだから
もうさ土日になるとさ東京の小学生遊ぶスポットとかも何回も調べてるけど同じとこしか出てこないわけ、国立博物館とかさ、あと科学なんちゃら博物館とかさ、
なんていうかやっぱ仕事ってもう神崎さんぐらいになると最適解が大体分かってくるじゃないですか、うん、はいはいはい、この業務に対してこれ動こう、はいはい、でそれでなんか緻密に動けるけど、うんうん、火事になった途端、うん、最適解がないっていうか、はい、
もう大変
そのお料理も作るよりもメニュー考える方が苦痛っていう方もいる
じゃないですか、それです、それです、
そっちの感じですよ、なんか作業自体が辛いんじゃなくてこう無限にあるレシピの中からどれをみたいな、でどれが今日喜ばれるんだ子供たちにみたいな感じなのかな。
上のお兄ちゃんとかって、まあ、神奈川県で育ったっていうのもあるけど、はい、地域にもよると思うんですけど、土日になって友達と遊んでくるとかって、うん、もう気をつけていきなさいよみたいな感じだったのに、うん、東京の今の子ってお友達としてあんまり遊ばないんだよね。
やっぱり近所にいないからじゃないですか。
みんな習い事してたりとか家族で旅行行ったりとか、
確かに
子供同士で行ってきますとか見ないし、うちもないから、
確かに私もそうで、私もっていうか私子供時代も
そうだったでしょ、
完全に近所の子とか
友達遊びだったでしょ、うん、がないからやっぱ親が相手するってなると、どうしようあれやってこれやって、なんか家でずっと YouTube っていうのも絶対避けたいからってなると、どうする、雨の日クッキー作るとかいっぱいやっぱりだらんとさせたらいけない気がして、
レジャー産業の従事者みたいになっちゃうもんね。
そうそうだからもうすごい検索いつもしてて、なんかどっかあったら教えてください皆さん本当につらいの。東京ドームシティ行ったりとか、なんかいっぱいいろいろ、
いやいいね、インスタとかのお写真でいただくから見て、こんな後楽園とか行ってんだなんて思いながら、
で公園とかも行くんだけど、はい、もう3年生になると公園でずっと遊ぶとかないわけですよ。
なるほど、そうね、ちょっともう気持ち、なんか知的好奇心的なものを満たす、
もうスーパー難しくって、たまにもお友達と予定合わせて行ったりもするけど、やっぱりお母さん含めて予定を合わせるって結構大変なんですよ。でお子さんとの、例えばお友達遊び来ました、でもなんかさ、かすり傷さえつけちゃいけないって思うと、ずっとやっぱ見てなきゃいけないとか、
確かに
あるじゃん、うん、昔はもうさ、あの例えばうちの子が遊びに行って、ごめんね喧嘩してさ、ここすり傷できちゃう、いいよいいよ男の子だから、はい、もうそれぐらいはもう全然もう大丈夫だ、うん、うちもなんかやったみたいな話で、まるまる話が結構今まるまって終わらない話が多いから、うん、そうなるともうじゃあもうちょっと、
ね、まあ、そうですね、おたとかちょっと負荷が、あでも確かに今の話を総合的に聞いたら、確かにゴールデンウィーク開ける瞬間に、やった仕事始まれるの気持ちがいや、すっごい理解できました。
そうなの、
すんごい理解できます、
すんごい楽だよ、だから平日もありがとうって思ってる、仕事ありがとうって思ってる、でも充実するしね、自分の世界で生きるっていうのも、その子育てしてるとどうしても子供の世界がメインになってくる、世界の中心は子供になってくるから、あの本当シンプルに自分の世界で生きられる、自分の軸で生きられる、もちろん人との関係性がありますけど、はい、っていうのはすごくありがたいから、ありがとう平日って思って、
まあ、そういう意味で私ね、永遠に自分軸しかないっていうか、別に自分が、うん、まあ、仕事のああいうみんなのために働く部分みたいなのを置いとくと、やっぱ基本やっぱ自分だけの行動で行動できるじゃないですか、今日食べたいものは自分で決められるし、うんうんうん、別になんかお腹減ってなかったら一食抜いてもいいしとか、まあ、全部がまあ自由っていうか自堕落の道に行けるわけよ、うん、お休みの日は、
ね、ちょっとさ今度さホームステイさせて、いいうちのサンナあれね、あ土日やっと寝れるよ朝までって思うと、突然いつも起こしても起きないくせにめっちゃスーパー朝早く目覚まして、
今日何する
お腹空いたとか言ってますから、ちょっといいホームステイさせて。どうしてあれ、なんでいつも起きないのに、ああいう日勝手に起きてくるの朝早く。
もうワクワクじゃないですか。今日は何させてくれんだろうみたいな。
でもベッドの中で起きちゃったみたいなこと言うわけで、なんかねえねえ朝ごはんお腹すいたみたいな。分かった分かった、ちょっと待ってあと5分寝かせてとか言うと、ねえ今日何するみたいな。突然なんか交感神経にスイッチされてるのよね、バーンって。
もうぜ、まあでもぜ子供の時そうだった気がするな。だってやっぱ学校行くときはめっちゃ眠いのに、日曜日めっちゃ 目覚めるみたいな。
お兄さんのところにホームステイさせて。
あ、弟ね。あ、山ね。あ、もう、まあ、でもね、あれ、あの、本当に山しかないです。あの、
いい、山菜とか一緒に撮ってもらっていい？
あ、あの、養蜂とかができます、ね。
あ、いい、いい、いい。
養蜂と、搾乳ができます、
はいはい。そういうのさせたい。そういうのさせたい
です。チーズとか作れます。
いい、最高だな。豊かだな。本当に豊かだな。
てか、あの、遊ぶんじゃなくてね、おそらく、作業を求められると思います、うん、うちの弟に。
いやもう私本当、私って親としてどうなんだろうって思うのは、雨の日とかさ、一日中どこにも行けなくて、結果、まあ、家の中でクッキー作ったりとか、はい、一緒にじゃあ料理しようよとかやったりとか、うん、あと人生ゲーム、あの
人生ゲームね、あのボードゲーム、
このこういう、そう、ボードゲームちゃんとした、はい、大きいやつ、うん、出してきて、ねえねえじゃあ人生ゲームしようとか言って二人で延々とやって、でも今日外出なかったなと思って、外の空気吸わせなかったな、どうしようかな、でもな、雨だしな、夜だしなってなると、 UFO キャッチャー行くみたいなことを言い出すわけ、はい、私が、
はい、
で渋谷に繰り出し、 UFO キャッチャー何回かやって帰ってくるみたいな、
はいはい、で今聞いてる
本当
感じダメじゃなかったけど、
本当経線ってやっぱさ、私の時代ってちょっとさ、あれだったじゃない。
でもね、今ダメじゃなかったのに、うん、ごめんなさいね、編集者の気持ちになっていいですか、
うんう
ん、神崎さんの原稿とかを待ってる人がいたら、うん、代わりに UFO キャッターとかさせに行くから、うん、仕事させたいなって思った人これ聞いてる中で何人かいたと思う。
そう、だからもう私もいつも UFO キャッチャー必死になって、私うまいんですよ UFO キャッチャー、
なんか何でもうまい、
すごいうまいの、本当にごめんね、ママの方が取っちゃってって思うんだけど
自分がやりたかったんじゃんって、
そうそうそうそう、あのね、地道に崩していくのが好きなのよ、あの箱とか大きいやつで、今なんか2本の柱が立ってその間に落とすっていうのが、
はいはい、
分
かります、
あれをもうちょっとずつずらして落とすのすごい得意で、
だからもういくらをかけたらあれがずれてって、うん、費用対効果見ていけると思ったら行くってことです
よ、そう、必死になりながらも、あ、そうだ今日デッドのやつがあるとか思いながら、いつも背中には背負ってます、
うん、だからこれを聞いてるね編集者の方とか、何かあのね、お取引先の方で何かを待ってる方がいたら、代わりに三男くん見てますって言えば映画にドラえもん一緒行ってきますとか言って、
そうな
ん だ, からだって3時間ぐらいね、ドラえもんで、
だからドラ、だ
からコナンとかでしょ、
そうなの、映画を見たいって言われた時は本当考えるよね、この 2,3 時間あったら原稿何本か書けんなと思いながら、でもさ、一応さ、あのさ、やっぱ映画館では携帯使っちゃいけないからさ、あのどうしようかななんて思いながら、一応考慮紙とか持っていくわけ、
はい、
読めない、
絶対無理でしょ、待って、何言ってんの、
もがくよ、一応もがくよ、隙間で見れるかもしれない、
なんかあれあったらいいのにね、飛行機とかって受け渡ししてくれないですか、うん、お子さん、なんか今もあんのかな、そのサービ
ス、できる、やってくれるよ、
なんかたすきとかつけて、
はいはいはい、はい、あの一人でみ、あのちゃんとの、あの乗ってもらって届けてくれる、
で、
は
い、あのどなたかにお引き渡しするみたいな、
できるできる、
映画館もあったよね、たすきつけて、あのお母さんがなんか入場でこの退場の時間に待ってれば、
うん、でもなんかがあった時に心配じゃん、もしだよ、もし満開その時に映画館に何かあったとしたら、うん、助けられないっていうのは嫌だから行くよね、その親の親って、
でもほら近くで、近くの喫茶店、あ、本当に何か起こった時か、
そう、本当に何かが起こった時に、何でもそうなんですよ、何かあった時に一緒に入れるっていうのが一番、一緒に入れなかった時の不安と後悔ってないんですよ、だからできることならやっぱり自分が命一番に助ける距離にいたいわけ、
私本当にその感受性がないんだわ今、なれそうかみたいな、
そう、
どうやってどうやったら神崎さんを3時間喫茶店に送り込めるかだけ考えちゃった
そう、ということで解決法は、私がその日の仕事をしてから外に出ろって話ですね、うん、
いやでも、いやいやいやいや、いやでも大切な、無理だよ、だってそんな朝早くから お腹すいたって言われて
そうなんだよね、でそういう日に限ってうちは本当にマックとかあんまり日常で食べないんだけど、土曜日日曜日に突然マックが食べたいとか言い出すわけ、
あ、まあ娯楽としてね、そうやっぱりちょっといい、最高の娯楽です
もん、そうなの、そうなので、マックかって思いながら、マック美味しいよねとか思いながら、まあな、日曜日ぐらいはなみたいな、
でも
ってなると、うん、でもね、モーニングがのセットはダメなの、あの子 スタンダードなメニューのチーズバーガーが好きなわけ、ポテトと、はい、だからあれ10時半以降しか頼めないわけ、はいはい、ってなるとどうしよう、10時半に朝ごはん、いやあと何時間あるじゃん、ってなると昼がずれるからとかっていう、いろいろ大変なんですよ本当に。だから
いや本当だ、じゃあゴールデンウィーク明けワクワクですね、ワクワクって言って過ごせますな、
ワクワクだけれども、
まあね、お子さんと、ね、過ごすのは楽しいが、
うん、ただその子供と自分の生活のリズムを通常運転に戻すのはやっぱちょっと大変だよね、
あ、まあ、そういう
しんどいし、あとなんか楽しみ作ればいいんじゃないですか、私日曜日の夜とかはもうあのイッテ Q 楽しみにしてるから今日イッテ Q 日曜日みたいな、
もうサザエさん症候群のもう後ろの番組を楽しみにするっていう、
イッテ Q が楽しみで仕方なくて今週何よとか言われると本当なんでって、なんで
特番ウィークとかでね
もう次男にね、なんでないの食ってかかるっていうことをよくやりますし、うん、イッテ Q めっちゃ楽しいんだもんな、ってあの笑える番組ってなくない、最高だなと思って
私ちょっとごめんなさい、ね、ショート動画で流れてくる、うん、くる頑張れるやさん の, あのダンスとかだけ 見てるから
、私出川さん の, あの海外で英語全然なんですけど、
はい、そういうのやってるんです、ね、
そうでも目的を達成するっていうやつが最高に好きで、私
てか出川さんそういうのばっかりやってんだね、なんか充電させてくださいとかね、
めっちゃもう何なのって思って、で大好きなのでその楽しみがあるし、ああ月曜日はそれはそれでなんか予定作ったらいいんじゃないですか、月曜日に楽しいこと、そしたらちょっと楽しみになるんじゃない、
まあね、
うん、
いやもう
多分
なるかな、
なるよきっと、あと私スウェット作ったんですけど、トレーナー、はい、去年、はいはい、出来上がってるんですけどサイトがまだできてなくて販売できてないんですけど、はい、そのスウェットトレーナーね、めっちゃ可愛いんですけど、うん、はい、のタグがあるじゃないですか、はいはい、あれ SMTWTFS、うん、だから1週間の頭文字がバーってあって、 M に丸がついてるの、一番さ、あ、2番目の丸、うん、マンデーのところに丸ついてるんですけど、はい、月曜日に来てほしい、だから月曜日が気楽にスタート切れるようにっていうタグなんですよ、だからそれでね服作りを今してて、
ものすごいサザエさん症候群に対応した商材じゃないですか、
そうなの、そうなので、日曜日に着たい服はまた作ってて、それは S とか S に丸ついてるんだけど、
あ、なるほどなるほど、
でもねブランド名がないの、ね、そうブランド名がないんだけど、
サザエさん症候群対策ウェア、
それでいいそうだから、そういう何も着ない、考えないで着れる服とかも用意しといたらいいんじゃない、月曜日、
ああ
とか、
まあ、とにかく月曜日の負荷を減らし楽しく過ごす理由を作っていく、
はい、そうなの、もうすぐね発売になるんで皆さんお待ちくださいもう最初はめぐみさんまだですかってコメントいただいてたんですけど、はい、最近はもうそのコメントすらいただかなくなりまして、なん
か気まずくなったんじゃないですか皆さん、何かうまくいかないことがあったのかなって
すごくいいのができてるんですけど、私のサイトが間に合わなくて本当すいません、あのすごくいいのができてて5月まだ着れるもんね、1年中着れるんですよ、
だってあの梅雨も梅雨寒くて、梅雨寒いって言うんだっけ、
そう、はい、とかエアコンの時とかも着れるからね、
うんうんう
ん、皆さん黒と白ありますので楽しみにしてください、持ってくるね、
でデザインが違うんですか、
あ、デザイン一緒、色違いで
シルエット
シルエットがスーパー可愛いんですよ、ダブっとしてて、
ロゴとか
ロゴとか全くないから大人が着れるスウェットです、よく着れるやつ、
あれですよね、着て
着てる着てる着てる、
着て、
はいはいはいはい、
なるほどなるほど、
はいはいはいはい、そういうなんか楽さと楽しみを月曜日に作ったらいいんじゃないですかね、
確かに、
うん、
じゃあゴールデンウィーク明けも明けに楽しい用事を作っておく、
うん、そう、それがいいんじゃないですかね、うん、きっと、
うん
うん、そうするとちょっと楽しくなるよね、
うん
うん、大丈夫ですかね、
うん、
大丈夫ですよ、またゴールデンウィークの思い出もの話も皆さんの聞けたら、
本当にだから本当にもう会社行く前に憂鬱になって、
はい、
間で一回喫茶店とか行って息整えたりするから呼吸、
確かにね、ちょ
っとはい行こうみたいな感じで、だから2回、
ね、
だから家から出る時に、うんうんうん、はい行こうって言って、
うん、
あーちょっとあーってなって、
うん、
まあどうせまあ考える仕事とか会社でするならまあここでいいかって言って、会社が遠いなって思いながら2つ前の駅とかではいもう行こうみたいな感じで、
もうそしたらさ
細かくやつ
あれじゃないですか、もう歩いてすぐの距離とかに引っ越したらいいんじゃない、そしたらなんかねえ、いざとなったら帰れるしみたいな
そっちのあそっちか、うん、考えよう、
はい
はい、
ということでですね、はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストは毎週月曜日と水曜日に新しいエピソードが配信されます。スピナーのほか Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。
お聞きのプラットフォームでぜひフォローをお願いします。 Apple Podcast でお聞きの方は5段階評価とコメントも寄せいただけると嬉しいです。感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。
またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。あなたの周りの方にもおすすめしていただけたら嬉しいです。
月曜日は皆さんからのメッセージにお答えする回も配信しています。概要欄の投稿フォームからぜひメッセージを寄せください。
それではまた月曜日にお会いしましょう。